小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話における人間と水の生き物たちの関係をお話ししていただきましたね。
はい、今日のカエル、大阪のカエルみたいなすっとんきょうの話もあるしね、とっても面白いんですよ、水の生き物についての話はね。今日はね、だけどその100回だそうですので、
そうですね、一昨年の8月7日からスタートしましたけれども、
そうなんだね、
今日で100回目です。
100回目。でね、ちょっとその原点に立ち戻ってですね、昔話のメッセージの問題聞いていただきたいと思ってるのね。僕は昔話若い頃からやってるもんですからね、18の時にグリム童話で卒業論文書いて以来もう60年以上やってるわけだけども、そんな間にまあ自分の子供も育てたし、それからたくさんの学生たちとも出会ったしね、だから今孫の成長も見てるわけだけども、そういうその子供や若者たちの成長とですね、昔話っての常に僕の中でダブって見えてくるのね。
そうなんですか。
だもんだからね、そこのところは面白くてしょうがないんだけどね、
ええ、
僕一番やっぱり忘れられないというかな、いつも頭にあるのは寝太郎の話なんだけどね。三年寝太郎って言ったら皆さんご存知だと思うんだけど、ある若者がね、ちっとも働かないで寝てばかりいるもんだから、みんなからばかりされて、あいつは寝太郎だと言われてたと。でそうやって何年も過ぎた。とある日むっくり起き上がって町へ行って、鳩と提灯を買ってきた。そして夜になるとその鳩と提灯を持って隣の長者の家の松の木によじ登った。で大声で叫んだっつうのね、長者よ、よく聞けと、我こそは鎮守の森の神様である、今夜はお前の家の家運を予言しに来たってわけで、長者は夜中に大きな声が聞こえたもんで何事かと思って縁側に出てみたら、真っ暗闇から声だけ聞こえてきた。お前の家の一人娘に隣の寝太郎を婿に取らなければお前の家はたちまち傾くであろう、よいか分かったかと、では今鎮守の森に帰るぞって言って、寝太郎を提灯に火をつけて鳩の足に結びつけてパッと離したと。で帰るぞって言った途端に火がシューッと鎮守の森の方へ飛んでったもんで、長者はすっかり本気にしてしまって、朝起きると一番に寝太郎のとこ行ったってですね。それで叩き起こして、寝てる場合じゃねえと、鎮守の森の神様のご命令だから、ぜひうちの一人娘の婿になってくれっちもんで、とうとう寝太郎が長者の家の婿になったっちゃうしね。これ真面目に考えると人を騙してるわけですから、悪い話だと、人を騙しちゃよくねえっちゃ話だっていう受け取りもあると思うんだけども、僕はね、人間生きていく上でいろんなことがありますからね、昔話って割とね、いわゆる不道徳というかね、嘘つくとかね、騙すとかっていくらでもあるんですよ。でちょっとしたその悪知恵ってのはもう平気で昔話は使うのね。でそれは人生の中でも生きていく上でそういうことっていくらでもあるだろうと思うから、昔話ってあんまり道徳気にしてないんですよね。むしろ大事なことは強く生きろっていう方ね、強く生きろっていうそのメッセージの方が昔話は強いと思う。今の場合もね、悪知恵には違いないけども、悪知恵の悪を括弧に入れたらどうだろうか、悪知恵も知恵のうちと考えればね、この話から僕は2つのメッセージが読み取れると思うんだな、
はい、
一つはあの寝太郎は一生寝ていたわけではない、途中で起きたっていう、ね、途中で悪知恵には違いないけど知恵を出して自分の幸せを獲得した。からもう一つのメッセージは、あの寝太郎は初めのうちたっぷり寝た言ったからこそ後でいい知恵が出せたんだっちゅうね。そうでしょ。この二つね、おそらくリスナーの方々も自分の人生を振り返ってみて両方とも当たってるっていうふうに思うと思うんだよね。
ですね。
誰だってね、眠い時はいい知恵出ないですよ。よく寝ることが大事ね。からもう一つは、若い時にさ、学校行ってた頃に教室に入ると居眠りが出たなんてみんな経験あるよね。で、家へ帰ってきて、教科書前にして勉強しようと思ったらつい眠りが出ちゃったなんて、みんなやってるわけですよ、でもそういう子がじゃあ30歳40歳になっても寝てるかというと寝てないんだよね。普通に一人前の社会人やってるでしょ、家庭人やったりしてるわけね、それは僕の言葉で言えば起きたっていうね、子供がどっかで起きたんですよ、で普通の力を発揮してるわけね。 で、それが人生であって、昔話っていうのは笑い話にして人生の本当の姿を語っていると言えると思うんですけどね、僕は、
うん、
で、僕は長いこと教師してたから、教師って言っても大学の教師だったから18歳以上なんだけど、学生時代に勉強しなかった子なんていっぱいいるよ。それはもう本当にたくさんいるよ、うん、でも遊んでるやつもいれば、バンドに夢中もいればね、スポーツに夢中ってなって、勉強なんかろくにやんねえっていっぱいいましたよ。で、かろうじて卒業したなんていっぱいいるわけだよね。で、そういうやつらがね、卒業後20年30年経って会ってみるとね、もう真面目な顔して普通の社会人やってるわけよね、うん、どっかの会社の責任者であったりするわけ、あるいは教師になってたりね、あるいは立派なおばあちゃんになってるのもいるしね、と僕はもう本当に実感するんですね。お前よく寝てたなって、でも若い頃エネルギー節約しといてよかったなって言ってやるのね、
うん、
今社会人としてちゃんとやってるから、それでいいんですよね、
うん、
そういうね、僕の人生体験からすると、人の成長のプロセスの本当のところを昔話ってのは語ってるなと思うんでね、好きなんですこの話、うん、
まあ、でも親としては我が子がずっと寝てると心配になりますよね。
でしょうね、多分ね、うん、親ってさ、考えてみたら子供育てるのみんな初体験じゃない、
はい、
初めて子供育てるわけね、
ええ、
だから心配になるわけよ、
うん、
ところがね、おじいちゃんおばあちゃんっていうのはさ、自分の子供育てたでしょ、でも箸にも棒にもかかんないような子だったのが30、40になったら立派に社会人やってるのを見てるわけだ。だから子供が若い頃に寝てたりちょっと悪いことしたってどうせ普通になるよっていう安心感があるんだよね、
うん、
だから昔話が子供を見る目はおじいちゃんおばあちゃんの目だよね。
なるほどね、
うん、親の目というよりもおじいちゃんおばあちゃんの目、だから子供の人生をロングスパンで見てるよね、長い時間かけて見てる、
うん、
僕も親ですけども、子供が小さい時、例えば14歳だったら14歳の子供しか見てないよね、
うん、
だからとても心配あった、僕自身もそうだけど、でも年取ってからの子供を見る目っていうのは、今はそうだけど後でこの子変わってくるぜっていうのは分かってるから、あんまり心配しないんだよね、
うん、
だからよくこんな場面ないかな、家庭の中でね、例えば若いお父さんがさ、中学生ぐらいの娘だか息子捕まえて、お前はちっとも勉強しないしょうがねえななんてね、赤点ばっか取ってきてよなんてどうすんだよなんて言うと、おじいちゃん脇で聞いてて、そうだな、お前の小さい時と同じだななんて言ったりしてね
、ええ、
そういう場面あると思うんだよね
自分のことは忘れてますよね。
そう、忘れんの、
ええ、
ね、だけど昔話は覚えててくれる、
うんうん、
だから僕はね、個人が忘れるのは無理ないと思うんだよ、それはね、うん、だけど昔話ってものは個人が忘れてしまった成長のプロセスを日本人みんなの記憶として覚えててくれる、だから大事なんだっていうのを僕は思うのね、
うん、
いわば民族の記憶と言いましょうかね、
うん、
民族って言うと民族主義者と思われるところもあるけど、要するに日本人みんなのね記憶だから大事なんだっていうのを思うよ、うん、
じゃあ今寝ててもいつかは必ず起きると。
起きますよ、みんな
信じてていいんですね、
うん、僕は起きなかった若者見たことないもん。
そうですか、
みんな起きてるよね。
大丈夫なんですね。
大丈夫なんですよ、
うん、
でね、起きるのにとても苦労する子もいるのね。それはね、あんまり親からいろいろ言われちゃってる子ね、
あ、
うん、親の規制が強すぎる子、あるいは勉強しろ勉強しろっていうプレッシャーが大きかった子の方が、いわゆる本当の自分の力を出していくのに時間がかかるね、
うん、
うん、どうもそういう感じです。いろいろ紆余曲折あるよ、その親のプレッシャーから逃れるための苦しみみたいなものがね、
うん、
だから逆にかわいそうだと僕は思うな、
うん、
僕ね、息子が2人いるんだけど、彼らが小さい時ね、クリスマスツリーを作ってやろうと思ってもみの木の苗を買ってきて植えたんですよ。で、庭に植えて、ちょうど僕の勉強机の真正面だったから毎日見てたんだけど、もみの木って非常に成長が早くてね、どんどんどんどん育ってって、でとても綺麗な形になったのね、三角形みたいなさ。だからクリスマスになったらクリスマスツリー作れるなと思って楽しみにした。秋に植木屋入れたらね、植木屋が言うには、もみの木ってのは成長が早すぎてまだこの根がしっかりしてないから、このまま放っておくと風が吹いたら倒れちゃいますよつって、上の方ポンと切られちゃったんですね、
ええ、
今までこの綺麗な正三角形みたいなものだったものが上がポンと切られて平らになっちゃったわけ。かっこ悪くなったので、上家の野郎余計なことしやがったと思って見てたんですよ。で、何週間か経ったらね、はっと気がついたら、 僕の方から見てその左側の平らになった枝がちょっと立ってきたのね、初め本当分かんなかったでしょ、あれと思ってたら毎日毎日立ってって何週間か経ったら結局元の形に戻ったんですね。だこれは僕は本当に感動したのね、要するにもみの木ってさ、俺はこういう形じゃ嫌だっつ、こういう平らな形じゃねえよと、俺は先が尖ったね、あの綺麗な形、俺の形はこうなんだよって主張してたんだよね。僕はそれ感動したね。こういうのを、まあ、哲学の方では形式意志っていう言葉で言うんですけどね、生きているものがこういう形でありたいという内的な意志ね、自分の方から持っている意志、生きているものだけじゃなくて芸術作品についても言うらしいけども、形式意志って言葉は知ってたの僕は、だけど目の前で本当に見せられたのは初めてだったんだよね。だから本当に感動したんですね。
自分はこういうものになりたいという意志を植物も持ってるんですね。
持ってると、そう、植物も持ってると
、ね、じゃあ人間も持ってるはずなんですね。
そうい
うことよ。
そう、人間も持ってるはずだと思う、僕はだから子供たちもね、親から見たらあるいは先生から見たらとんでもない子もいっぱいいるかもしれないけど、みんなね形式意志を持って生きてると僕は思うな。俺はこういう人間でありたい、でそれは別に優れてる人間とは思わなくてもいいんだよね、いわゆる普通の人間でいいんですよ。普通の人間で親とも仲良くやれて、兄弟とも仲良くやれて、友達とも仲良くやれて、で世の中で生きていくための小さな場所がもらえて、生きていくためのちょっとした仕事がもらえて、そうやって生きていく、そういう人間でありたい、みんな思ってるんじゃないかな。
そうですね、特に母親だとお腹に子供が宿ると、すくすく元気に大きくなれて、それだけしか願ってないんですけれども、生まれてくるといろんな欲を要求してしまいますよね。
でもそれがあるからね、育つんでしょうけどね、子供もね。
でもやっぱり最後はこう子供が幸せになってくれれば、それが一番なんですけれどもね。
で、子供は幸せになろうと思ってるんですよ、みんな。なろうと思ってる、その努力をしてるんだよね、だから親から見ると、あるいは先生から見るとね、寝てばかりいるとかサボってばかりいるって言うけど、全然無駄じゃないよね。
じゃあ一歩を親は引いて、ちょっと客観的にその成長のプロセスを見守ることが大事なんですね。
そういうこと、見守ることが大事だと思うな。
親っていう字を漢字で書くとですね、木の上に立ってみるって
なるほど
聞いたことがあるんですけど、
言いますね、漢字の読む方はそういうふうに言うよね、
ちょっとやっぱり遠いところから見ながら
見てるのかな、
最後幸せになるのを見届けたいですよ ね、 そうね、
遠いところから見てらいいんだけどね、どうも今見てると日本ではあんまり遠くから見ないで近寄りすぎないみたいな
そうなんですね。そう、でも昔話はよく幸せで終わるって先生おっしゃいますね。
そうです、そうです、はい、本当幸せで終わりますよ、それは昔話ってのはね、とてもね人生肯定的な物語だよね、生きていくその力、ね、ちょっとした道徳よりも何よりも生きていく力、それが大事だと、それが最後は幸せに至る、でその幸せは何かというと、僕が調べたところでは一つは身の安全ね、一つは富の獲得、一つは結婚、その三つね、これも世界中の昔話について言えることなんだよね、それへ向かって主人公が進んでいく、そういう物語よね、
今日は小沢先生に100回記念として昔話のメッセージと題して寝太郎を取り上げていただきました。
僕ね寝太郎って話とても好きなんですよ、よくね親はね子供をほっとくとぼーっとしててしょうがないからっていうふうに言うのね、ぼーっとばっかりしてるっていうふうに嘆く親がいるんだけど、僕からするとね子供はその時一生懸命ぼーっとしてるんですよね、ぼーっと
一生懸命
をやってるわけね、というふうに僕は感じるのね、親から見てねそのぼーっとしてる時間って実は子供にとってはものすごく大事なんじゃないかなと思う。僕は自分自身の成長のプロセスを思ってもそう思うし、僕の弟たちの成長のプロセスを思い出してもそう思うんですけどね、ぼーっとしてる時間ってね子供にとって大事なんだよ。だけどどうもね親はそれはとっても何もない時間っていうね、無駄な時間っていうふうに思われがちなんですけど、そうじゃなくて自分の中でいろんなことを成熟させてる時間だからね。そうでしょ、お酒だってなんだってさぼーっと寝かしとくわけでしょ、ね、ウイスキーだってぼーっと何十年も寝かしとくといい酒になるわけでね、そのぼーっとしてる時間ってとっても大事だと思ってんのね、でその意味で僕寝太郎の話大好きなんだ。
子育てこれでいいんだって、思ってきます ね、
そうよ、昔の人たちがそうやって言ってくれてるんだからね安心して大丈夫よ。
さて来週は、
うん、はい、来週はね、今のその子供の成長っていう問題をもう一回聞いてもらいたいんですけど、あのシンデレラの話をね例にして聞いてもらいたいと思ってんだ。
はい、楽しみにしています。小沢先生どうもありがとうございました。
どうも。
小沢敏夫昔話へのご招待。